普段皆さんお忙しいところを集まりいただきましてありがとうございます。美術家の富井と申します。で今回今キャンプの井上さんの方からご紹介いただいたようにですね、一応タイトルで大まかな肩書きとしては、彫刻についてっていうのは、彫刻っていうのはお題にしていろんなことを考えてみようということで、5回、今回を入れて計5回、多分7月か8月まで、キャンプで、やらせていただくことになりました。で、今回はですね、1回目ということで、美術批評の林隆之さんに、あと、メインで、お招きして、やります。で、今回あと脇沼僕と、次回の、ゲストというかメインで、ゲストで喋、っていただく青田大輔さん、今ちょっとゲストリーグをやってらっしゃるんですけども、青田大輔さんを、もお呼びして今回ちょっと話を進めたいと思います。で、本題はもう林さんの方で進めていただくんで、簡単に言いますと、一応彫刻ということを大台というか大きい大タイトルにしてるんですけども、別に彫刻にこだわるようなものではありません。あくまでも彫刻っていうのをきっかけにして、僕が思った5つのセンテンス、例えば彫刻と呼ばれない、何とも呼ばれないような立体についてとか、重さとか寸法についてとか、材料、組成、作品の組成についてとか、今後、彫刻と呼ばれるものがあるとしたらそれは何なのかとか、今までじゃあ彫刻と呼ばれてたものは本当にそうだったのかとか、彫刻とかそういうので分けるのはどうでもいいじゃないかとか、そういったこといろいろまつわることで、5回に分けて、でそれぞれ5回、別々の気鋭の論者の方をお招きして、やっていきたいというふうに思っています。で、じゃあもう始めにしていまして、ね、それじゃあいろいろ説明はもう抜きにしてですね、1回目林さんから、林さんに、やっていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
今ご紹介に預かりました林です。どう言えばいいか、もともとキャンプの企画で富井さんに話が振られて、でその1回目を僕に振られたという形で、こうちょっとリレー形式で、途中でちょこちょこと話が動いてるんですけれども、なんとなくその彫刻っていうことをテーマに、話してほしいっていうことだったんですが、事前に少し打ち合わせたというか、最初にこう打診があった時に言ったのは、いろんなところで今まで話したことがあって、それはレクチャーとかそういうところで話したところがあって、であんまり文章を最近僕は発表してなかったの で、そこでいろいろ考えたことやなんかを、一つの下敷きにしながら、じゃあ、富井さんの作品について話すっていう感じでいいのかなっていうんで、それで大体 OK ということで、ただその彫刻っていう枠組みの話そのものを実はその時点であんまり聞いてなくて、引き受けたのはいいんだけど、気がついてみたら結構彫刻っていうのがベタなテーマでかぶさってきてて、でそれで少し実は違和感を持っていて、というのはその彫刻っていう概念そのものにいつまで頼らなきゃいけないんだろうっていう気持ちを僕自身は持っているのと、でにもかかわらず、これはちょっといらっしゃらなかった方には説明が難しいんですけれども、あれ3月でしたっけ、アルファイムの、ギャラリーアルファイムっていう武蔵野美術大学がやっている展覧会のスペースでの最後のというか、ある期間の最終期まとめのシンポジウムのところで、富井さんの作品を含めて彫刻とか造形とかっていう言葉で、議論されていて、でそれが作業仮説っていうか、立体とかそういう言い方があんまり好きじゃないから彫刻っていう言い方で言ってるっていう、そのこうネガティブな意味合いというか、そのなんて言うんでしょう、特にこう強い意味じゃなくって、たまたまそれを習慣的に彫刻と呼んでるから彫刻と呼んでるっていう話であればいいと思うんですけれども、どうもなんかそこで彫刻とか造形とかっていう言葉が出てきて、富井さんだけじゃなくて、金藤哲平さんとか、それから、半田さんとか、そういう作家たちの作品を彫刻とか造形っていう観点で話してるのが、どうもその仮想的なというか仮説的な概念として話してるんじゃなくて、結構そのマジでというか本気で彫刻とか造形とか思って話してるような節がちょっと感じられて、でそういうことを持ち出しちゃったら、なんか 金藤さんにしてもそうだし、富さんにしてもそうだし、そういう人たちが持ってる作品のある特性っていうのが、まあ、見失われちゃうんじゃないかっていう、そういう感覚を持ちました。で、まあ、今さっき富さんの話だと、今回はまあその彫刻っていう話だけども、彫刻以外のものについての話でもあるんだよっていうことだったので、そこはちょっと僕が勘違いしてたんですけれども、にしても、彫刻っていう概念をちゃんと一回解体してやらないといけないんじゃないかというつもりがあって、特にその最近の作品についていろいろ議論するときに、彫刻っていう概念をしっかり解体してやらないと、それは決して彫刻そのもの の否定じゃなくて、何でもかんでもその彫刻という概念に頼って話していると見えなくなっちゃうものがあるんじゃないかということで、まあ、主にその概念的なことをクリアにする意味でも、その彫刻というものを解体するということを、概念としてですね、解体するということをちょっと考えてきました。で、じゃあその彫刻という概念を解体しようというときに、そのただバラすというだけじゃなくて、何かこう別のものを持ってきてそれにこう置き換えてしまおうということをちょっと考えて、で、そういうふうに考えていったら、何も新しい言葉を作らなくても、その1910年ぐらいにそのオブジェっていうのがあった。で、オブジェっていう言葉は最近使わなくなったなっていうふうにも思いまして、じゃあオブジェっていうものをもう一回読み返してみて、そうすると彫刻っていうふうに言われてるものの、あ、して彫刻っていうふうに言われてる概念の解体もできるし、それからあとそのまあ富井さんの作品も含めてオブジェっていう観点から見直してみると、もう一度しっかり見えてくるものもあるんじゃないか。で、オブジェっていう概念がなんかあんまり評判が良くないというか、急に使われなくなったなっていうことがあって、でもまあそれをもう一回振り返りながら見ていくと、新しいその作品の傾向とか読み方っていうことが提案できるんじゃないかということで、まあ、オブジェ再論っていうふうに予告の段階ではお話ししたわけです。まあ、昔一度オブジェに関する議論ってあったけれども、最近忘れられちゃったやつをもう一回蘇らせることで、その1990年代以降、2000年代ぐらいまでのいろんな作品についてもう一度捉え返すことができないか。で、まあ、特にそのじゃあ1990年代から2000年代の作品の中でも、いわゆるその日常っていうのをテーマにした、まあ、それ非常にこう乱暴な括りですけど、でもまあ実際に日常の喜びっていう展覧会が日本で行われていたり、それから後で見ていただくように、その富さんや金藤さんだけじゃなくて、90年代ぐらいからその欧米の作家たちで、そのいわゆる日常的なこの道具というか、ものですね、というかまあ日用品です、もん端的に言ってしまうと、日常的な素材とかっていう前に、例えばカップであったり、あるいは黒板消しであったり、あるいは富井さんのようにスポンジであったり、色鉛筆であったり、そういった日用品を素材にして立体作品を作るという傾向が90年代以降非常にこう顕著になってきた。もちろんそれまでになかったわけじゃないけれども、そういう作家たちが増えてきたということを考えたときに、でそれらを一度オブジェという文脈でもう一回読み直せないかというのが、まあ、今日の試みです。で、それによって今ちょっとちょうど同じ日用品をまさに使ったということでいうと、デュシャンの泉があるんですけれども、泉の段階ではおそらく見えていなかったであろうようなその日用品の使い方っていうのが、90年代になって新しく、あるいは2000年代の作家たちによって、同じ日用品を使ってはいるんだけれども、新しい使い方というのが見られるようになった。で、加えてそれがオブジェっていうものの読み直しというか、その再構築につながったっていう話まで持っていければっていうのが今日の、僕の目論見になります。で、ちょうどこれは偶然なんですけれども、次回この企画を、引き継いでお話しする青田大輔さんが、まあ、デュシャンピアンというかデュシャンで、論文もお書きになったということで、じゃあちょうどデュシャンのことも聞けたらいいなっていうふうに、思って、それで、まあ、このデュシャンを一つ手がかりにするということも考えました。で、内容としてはそんな感じで、1910年代にヨーロッパに登場したオブジェっていうものを、90年代から2000年代の作家たちに適用した時に何が見えるかっていうことを考えてみたいっていうことなんですが、形式、話の進め方としては、まあ、僕がそのキーノートっていうか基調講演みたいなことをざっとやって、でその後そのデュシャンについていろいろ話したこともある、話したというかその書いて研究している青田さんの話も聞いて、で、まあ、実際にその作品作ってる富井さんの話も聞いてっていうふうに、僕が基調講演というか基本になるお話をした後、それに対して今一体どういうふうに、応答がありうるのかっていうことを、
まあ、お二人ちょうどいらっしゃる方にいろいろお話を聞きながら、進められていけばというふうに思ってます。でこんな風に非常にこうリラックスした感じのというかいい意味でのんびりした感じのカフェなので、あんまりこう実は結構今緊張してるんですけれども、レクチャーっていう風にして、まあ、僕普段学校で授業やってるもんですから、そうするとどうしてもこう一方的に話すレクチャーみたいになっちゃうんですけれども、まあ、そういう形じゃなくって、ネタだけちょっと振っといて、あとは青田さんとそれから富井さんに話を振ったりしながら、あるいは会場の皆さんにお話を聞いたりしながら、まあ、なるべく、この、お店の雰囲気に似つかわしいような、なるべくこうカジュアルなリラックスした雰囲気で話ができるわけです、はい。で最初にまだちょっとキーノートは少しでも固く入れなきゃいけないかなと思うんですけど、実はまあこの5年ぐらいずっとちょうど富さんと会っていろいろ話をするようになってからのことなんですけれども、2005年から2010年、今年2010年でこの5年ぐらいにかけて、あんまり実は美術企業の文章って僕発表してこなかったんですけれども、ちょこちょこ機会があって、レクチャーとかシンポジウムみたいなところに招かれてお話はしてきました。でお手元にレジュメを用意してきたんですけれども、最近考えていることって言っても、まあ、この5年ぐらいずっと富さんといや他の人たちと付き合ったりしながらいろいろ考えたことで、まあ、2005年に、そのコンセプチュアルアートっていうものについて考え始めて、その時にその、まあ、クラシックなコンセプチュアリズムとマニエリスティックなコンセプチュアリズムって、これは今日編集の方いらっしゃいますけど、リアっていう雑誌に昔書いたことがあります。実はこの話っていうのを少しまとめて、でそこで話したのが何だったかっていうと、その、まあ、例えばこういうその日用品的、まあ、その時に、まあ、富さんの作品っていうのも念頭にあったんですが、その まあこれは2005年から多分後だよね。
これ
は
2005年後です、
ね、2005年後です、ね、その時点ではなかった作品なんですけれども、例えばその富さんの作品なんかを見ながら、その物を使って日用品を使ってるんだけど、その日用品を使って何かその外の世界にあるものを意味するとか、外の世界にあるものを喚起するっていう形じゃなくて、日用品をなんかこう、なんて言うんでしょう、再帰的にというか、反射、反映的、自己反映的にというか、自己言及的に使いながら作品を作るっていう、そういうタイプのコンセプチュアリズムってあるんじゃないかっていうことを考えて、でジョセフ・コスースとかその辺にが基本的に自己言及的な作品の構造っていうのを多用してましたから、その流れにつながるものとして例えば富井さんの作品を考えることができるんじゃないか。でそういうそのクラシックなコンセプチュアリズムっていう、その、まあ、ジョセフ・コスースをクラシックって言うとしたらですけれども、それそのクラシックなコンセプチュアリズムに対して、その時念頭に置いてたのは発音がちょっとごめんなさい、ロンドンのアーティストで、エヴァンス、セリン、なんとかエヴァンス。
セリン、
セリン、発音がちょっと。ケリス・ワイ・エヴァンスか、の作品で、横浜トリエンナールの作品はなんかこう、鏡を使ってインスタレーションみたいなものでしたけど、僕がちょうどその時ロンドンで遊びに行ってて見たのが、ベネチアングラスのシャンデリアをなんか暗く、黒く塗って、それとラビットムーンとかっていうなんか漫画ですね、ロンドンからイギリスで有名なのかもしれません。なんかそれと、あとなんかフロイトじゃないか、誰かのテキストかなんかをこう一緒に置くっていうような、そういうインスタレーションをやってて、で、その物自体を使って、日用品とかそういうそのシャンデリアみたいな日用品みたいなものを使ってはいるんだけれども、そこでそのシャンデリアっていうのは一つの記号で使われていって、そこから外にあるものを参照するための一つの仕掛けとして使われてるんですよね。でそういうタイプの作品っていうのがあんまりそのコンセプチュアリズムっていうふうに言われていることにあんまり僕自身はしっくりこなくて、なんかそれは別に普通にその絵の具で赤い字点が書いてあったらそれはリンゴだっていうのとそんなに変わらないじゃないかっていうふうに思ってて、それよりはこうやってその物の日用品なり日用品をこう自己研究的に使ってる作品の方をもっとこうプッシュというか高く評価していいんじゃないかっていうことを考えてました。それがまあその富井さんの作品に関心を持っていろいろ話したりするきっかけになった頃のに考えていたことです。でその後は2007年から2008年ぐらいにかけて、これは書いてはいるんですけど未だに発表されてないテキストが一つあって、そこで考えてたのは、まあ、技術っていうことで、でその素材、まあ、日用品などを使って例えばこういう作品作るときに、 トニーさんのようなこういう作品を作るときに全然その美術が必要ないじゃないかっていうことが言われる。ただ置いてあるだけだっていう、そのものがあってそのものをただつなげてるだけで何のテクニックもそこでないじゃないかっていうふうに言われてるんだけれども、あのむしろでもこういう素材を使うときにこそ、例えばその色の配列をどうするとか、それから構造をどうするとかっていうこととはまた別の技術が要求される。その丹精に作品を作り上げるっていうふうに、まあ、富さんの作品なんか見ながらだとどうしてもそう公開されちゃうんだけど、あの物の選び方とかその物の特性の見つけ方みたいなものですね。日用品っていうふうに一口に言ってもその日用品が持っている可能性を見つけるにはある種の技術っていうのが必要で、それはおそらくそのイメージで捉えているっていうか、その知識で知ってるっていうよりはある種 の, その手先のこう訓練っていうか、あのトレーニング、手先だけじゃないですけれども、やっぱり手を動かすという経験がないとこういう作品って出てこないだろうっていうふうになんとなく考えて、そこであのやっぱりこういった作品を作る上でもその技術ってのは必要なんだと、あの手先の技術を全然使ってないようでいても結局ここにはちゃんと技術ってのは使われてるっていう観点があって、それは富さんの作品については実は言及しなかった、言及っていうか富さんの作品についてじゃなくって、そこでその富さんの作品について考えたことをそのまま、一つはその芸大の卒展の審査員を頼まれたことがあって、森の海賞っていう、その時のテキストに、まあ、技術っていうものをもう少し広げて考えられないかってことをちょこっと書いて、でその後あの仙台の作家たちに呼ばれてスケールアウトっていうシンポジウムを仙台でやったんですけれども、そこでもう少し技術っていうものを幅広く考えられないかっていう提案をして、で交換されてないんですけれども、もう原稿を書き上がっていて今編集中だって聞いてますが、あの池田岩尾さんっていうあの漆の工芸をやってる作家のあのテキストの執筆を頼まれて、でそこにもそのあの漆の作家なんですけど、その茶道具ですね、あのお茶で使う道具なんかも作ってる人で、そのじゃあお茶とかそういうものと技術って、あるいはその茶道具、茶道具とか茶道具で使われる技術ってどんなものがあるのかなっていうことをあの考えた文章を書いて、そこでまあ技術について話して2007年から2008年ぐらいまでにちょこっと考えたり書いたりしてました。で去年あの年末になりますけれども、あの芸大で行われたあのファインアートとテクノロジーっていうあのシンポジウムに呼ばれて、でそこでお話ししたのはその科学技術っていう、つまりテクノロジーがどんどん発達していくに従って、アートの世界で技術が要求されなくなってくるかっていうと多分そうじゃなくて、むしろアートの世界の技術っていうのがある部分に特化された形で出てくるだろう。それはどんな技術かっていうと、その手先の技術とか色とかそういうものを判別する技術とかっていう、そういう技術じゃなくて、あるものに備わっているその機能っていうのを導き出していく技術なんだ。その例えばここでその、いくつか作品があると思うんですけど、富さんの作品ばかり出るんだって申し訳ないですけど、まあ張本人だからちょっと我慢してもらうんですね。例えばそのスーパーボールとパンチングメタルをこういうふうに使うっていうのは、これはあの色に対する感受性とか形に関する感受性とか、あるいはその色相とか色彩に関するその数値化できるような知識とか、そういったところから絶対出てこない発想で、その形が持っている可能性とか、あの例えばこういうふうに置いてみたら作品が成立するとかっていう感覚っていうのは、感覚っていうか技術っていうのは、これは実際に手を動かさないと出てこない。でこういうものを芸術っていうふうに判断する技術っていうのが、あのいわばその芸術に要求される技術になってくるんじゃないか。テクノロジーが今発達して、特にそのデジタルテクノロジーとセンサー技術っていうのは連動した形で、さまざまなその感覚に関しては、ピックアップと感覚のピックアップと、それからデータ化、それからいろんなこうマルチメディア的な展開を使っての総合化っていうのが自由にできるようになった時に、でもその物の持ってる機能みたいなものはついにそれは引き出すことができない。そういうところにどんどん芸術っていうものは、その科学技術が発達していくに従って、芸術の役割とか機能とかっていうのは、芸術の役割とか、あるいはそこで言われている技術とかっていうのは、特化されてくるんじゃないかっていうのが、あの2009年にざっとお話したことです。で、まあ、実は言うと、だからその富さんの作品についてはそこであんまり言及してないんですけれども、まあ、リップサービスでも何でもなく、そのものをこの5年ぐらいずっとものを考えていろんなところで喋ってくるときに、なんとなくあの片隅に富さんのやってることっていうのが頭にあって、それはもちろん富さんだけじゃなくて、後で紹介する他の作家たちもそうなんですけれども、その90年代から2000年代ぐらいのこう立体作家たちっていうには僕はまあそれなりに関心を持っていたんです。であまりその話す機会は、直接話す機会はなかったですけれども、そこから受けた印象とか影響とかっていうのは別の形でいろいろお話しする。でまあ、それが今日ちょっとその一つ、今日これからお話しすることの下敷きにはなっています。 で、失礼、前から申し上げます。その次なんですけど、なんで彫刻なのかっていう、その彫刻で、そういったその90年代から2000年代の作品について、もう少しなんか違って、今、非常に不思議なものが出てきたっていうか、言及に値する作品が出てきたっていうふうに僕自身は強く思ってたんですけれども、それをその例えば今回みたいに、例えば富井さん自身もそういうところがありますけど、自分は彫刻だからっていうふうな言い方をしばしばしたりする。まあ、それはどこまで本気かっていうのは分かりませんけれども、でもオリンフで自分は彫刻を作ってるとか、彫刻とは何かっていう、そのテーマそのものをこうやって設定したり、あるいはこの間 そのギャラリーアルファインでのシンポジウムの時に、彫刻っていうとか造形とかっていう観点から金内哲平さんの作品がなんかこう分析されてたりするのを聞くと、なんかやっぱり彫刻とは造形になっちゃうのかなっていう感じで、それにずっと違和感があった。まあ、富井さんの作品もそれ彫刻とか造形って観点でやっぱり多少話がされていたり。で、じゃあそのなんでじゃあその彫刻とかその造形とかっていう概念に僕が引っかかるのか、まあ、それは個人的なことなんですけれども、なんで僕が引っかかるのかっていうと、特に彫刻っていうのも特に造形っていう概念に引っかかるところがあるんですけど、まあ、藤枝輝郎さんの結構熱心な読者だったので一時期で、彼は造形って言葉をあまりいい意味で使わないんですよね。でそれにこうすごく感化されてるっていうところもあるんですが、まあそのまあ藤枝節をまあその僕なりに適当にというか、まあもう少し言うと、その造形ってなんかこう最後予定調和だ、つまりこう決まった形とか綺麗な形とか面白い形っていうのはある程度先取りされていて、あとはそこにどうやって尺を合わせるかっていうふうに、そういうニュアンスでよく藤枝さんが使ってらして、でその造形的だっていうのはだから彼の批評の中ではダメな作品の意味なんですね。その予定調和的、まあ予定調和ってことは僕が今付け足したことですけれども、こう大体綺麗にまとまる形っていつもあるから、その構図とか構成とかコンポジションとかって、美しい比率と呼ばれるものがあったり、綺麗なバランスと呼ばれたりするものがある。だからあとはそこに素材をどうやって持っていくかなんだっていうふうに考えるのが造形的な発想だっていう理解を、まあそれは僕が読んだ藤枝輝郎さんの批評なんですけれども、そういうのを読んでた時に、造形っていう言葉にある種のこう引っかかりを覚える。で、特にそれが彫刻っていう概念と結びついた時に、絵画の場合はそうでもないと思うんですけれども、というのは彫刻っていうのは字義通りに考えれば彫り刻むことですよね。彫って刻む。で、まあ、もちろんその彫刻と呼ばれるものにはもう一つ塑造っていう、文脈があるわけで、塑造、つまりその、スカルプチャーとモデリングというか、そのカービングとモデリングって言い方になるんですかね、言うと。彫って作るタイプの立体と、それからこう、こね上げて作っていくタイプの立体っていうのが2つある。で、まあ日本の場合はそれを、まあ彫刻っていうカービングの概念だけで両方でまとめて代替しちゃってるんですけれども、特にそのカービングっていう概念のことを考えると、あらかじめその彫刻作るときにこう立体っていうか、その素材としてはまず塊が与えられてるわけですよね。それを掘り始めるときに多分、それは彫塑、いわゆる彫塑じゃない、ごめんなさい。カービングをやってきた人なら分かる通り、ある程度最終的な形を見込んどかないと、やっぱりこう、なんていうか、掘り始められない。というのは後戻りが効かないですから、カービングっていうのはです。掘ってったら、戻ってすってことができないので、基本的に。そうすると、やっぱり最終的にある詰まった形なり、バランスのいい形なりっていうのを考えて、本当にきれいな形をどうやって落とし込んでいくか。ある意味で彫刻っていうのは、その最初に与えられた石なら石とか、それから立方体な何か木なのか分かりませんけれども、そういうふうに与えられた形に対っていうのが、ある種のこう安定した形として、形っていうかものとして与えられていて、あとはそれをどうやってきれいにアレンジしていくかっていうことなんだっていうふうに、特にその造形と彫刻っていう概念が結びついたときには、僕にはまあそういうふうに感じられてしまって、で、実際その彫刻や造形っていう言葉を使って、そのまあアルファインの後で天野さんが多分最後の方で、このシンポジウムの最後の回の方で、そのシンポジウムに実際、仕切ってらした天野太郎さんが出てくるので、そこで来たいな
と。
和夫さんね、天野和夫さんが、失礼します。天野さん2人いるから。天野和夫さんが、いつかっていうか、ここで、また、このシンポジウムのシリーズの最後でお話になるので、そこで聞いてみたいと思うんですけれども、なんかやっぱり作品のこう、見えとか、これだと綺麗だよねとか、これだとうまく収まるよねとかっていう、まあそういうふうな次元にちょっと話が行きかけてる感じがした。で、そういう形じゃなくて、この立体作品、富さんの立体作品みたいなのを理解しないと、ちょっと、おかしなことになるんじゃないかっていうこともあって、まあそこで多少侮辱にですけれども、その彫刻っていう概念を使うのをあえてやめよう。もう 意識的に彫刻っていう概念を避けるっていう形で、こういった作品について議論していかなきゃいけないんじゃないかっていうふうに、まあ、考えました。でもう一つその彫刻、そういう意味ではそのレジュメに確か書いたと思うんですけど、その彫刻とかその造形概念の限界っていうのは、ですから一言で言えば、まあ、予定調和的なものだと、彫刻とか造形っていう概念は。それは実際の彫刻がそうだっていうふうに言うつもりはないですけれども、しばしばそういう概念での枠組みになってしまう。ある決まった形にどうやってきれいに落とし込んでいくかっていう話になってしまうんじゃないか。で、もう一つ、そこでまあ、ちょっとこれ話しようかどうか迷ったんですけど、ただ、彫刻が退屈とかつまんないとかって話になると、ボードレールの有名な文章があって、これはそのアルツハイマーのシンポジウムでもちょっと言及されてたんですけど、その彫刻はなぜ退屈かっていうボードレールの有名な文章があります。これ読まれた方って言いますか、彫刻はなぜ退屈かっていう文章、読みになったことがある方。はい。どうして退屈なんだかってちょっと。
いいです
か。じゃあ僕間違ってたら教えて、はい、僕の理解だといつかボードレールが彫刻がダメだっていうふうに言った理由ってあるんですけど、大きく分けて2つあって、1つはその物に頼るからダメだって言い方だったと思うんです。物質性がダメだ、ああいう物質を掘り刻んで喜ぶのはカリブ海 の野蛮な人間だけだみたいな、ものすごくレーシスティックな人種差別的な発言してるんですけど、でもその物をこうフェティシュ的に切り刻むっていうのは、その過当な人間のやることだっていう認識をボードレールはあるみたいです。で、まあでもそっちの話とまた別に、ボードレールがもう一つそこで言ってて面白いのは、展示してるときに観客がぐるぐる回ってみると、観客は一番いい視点以外のところからみんな見るっていう、それいかにもボードレールらしいレトリックなんですけど、一番いい視点を除いてその他の視点から全部見てしまう。それに対して絵画っていうのはフレームがあって、それに対して整体するものだから、必ずその一つの決定されたポジションから見ることになる。その時その、まあ、ボードレールの考え方によれば、その、まあ、画家が持ってやろうとしたことが一番ストレートに間違いなく伝わるのは絵画で、彫刻はそれが分散してしまうって言い方だったんですね。それに加えてもう一つボードレールが言ってたのは、そのランプの光とか外の窓からの光がこうパーッと入っていった時に、彫刻がものすごく綺麗に見えてしまうことになる。それをボードレールは彫刻家にとって屈辱的なことであろうと、故にその彫刻っていうジャンルが退屈だっていうふうな言い方をしてた。で、そう考えてみると、じゃあ彫刻っていうのはその三次元空間に置かれるから、いろいろ確かにその周囲環境の影響を受ける。絵画みたいにフレームがあって平面だっていうふうになると、私たちはその世界を切り取ってまさに見るわけですから、そうするとその他作品の外にあるものからの影響っていうのは、私たちは自動的にカットしながら捉えていくことになるわけですけど、彫刻みたいに現実の空間に置かれちゃうと、そのランプとか、それから外の光とか、それから観客の視点の移動とかっていうような、そういう作品内の要素がどうしても作品の鑑賞なり、授業なりに関わってきてしまう。で、そうなってくると、絵画のようにこうストレートに作者の考えたことが、彫刻だと伝わらないから、だから彫刻っていう芸術はしばしば退屈になるっていうふうな、大体ボードレールを議論してたというふうに僕は理解してます。で、石崎君、間違いないですか。大丈夫ですか。で、その時に、じゃあ彫刻って結構アクシデンタルだって、そういう偶発的な要素があるから、じゃあその予定調和にならないんじゃないかっていうふうに議論としては読める。まず絵画の方がむしろその作者の決まった意思なり形態の意図なりっていうものが完結されて、そこでコンプリ完璧なものにされているから、偶発的な要素が入ってこない。で、そういう意味では彫刻の方がその偶発的な要素がいろいろ入ってくるから面白くできるんじゃないか、かえって退屈じゃないんじゃないかっていうふうに議論できるなんですが、でもボードレールが言ってることってもちろんそこまで考えてないと思うんですけど、ボードレールが言ってることで僕が面白いと思うのは、結局じゃあその外から差してくる一畳の光とか、それからあとそのランプが近くにあった時に炎の揺らめきが見える一瞬の表情とかって、ものすごく予定調和的じゃないか。逆に偶発的に見えて、そういうものがもたらす美っていうものを僕たちは非常に予定調和的に理解する。確かに窓から差して込んでくる光とか、それからランプとの光とかっていうのは、それ自体偶発的なものだけど、そういうものに照らし出されたものを美しいと思う感受性ってすごく予定調和的だっていうふうに今からすると読める。で、そう考えていったときに、多分ボードレールがその言おうとしたことっていうか、それを今の文脈に置き直して読んでみると、 なんかその偶発的なものでさえも予定調和的にこう理解してしまうっていう一つの枠組みが立体作品とかっていうものには作用しやすいっていうふうに、まあ、そういうふうに考えられるのかなっていうふうにも思いました。でその芸術と三次元空間というふうにレジュメに書いてはそういうつもりがあって、その三次元空間っていうのはしばしばその芸術以外の要素が入ってくる。でこれちょっと僕記憶があやふやで、ちょっと思い出せなかったんですけど、どっかでねグリーンバグが言ってたと思うんですよね。グリーンバグじゃなかったかもしれない、でも誰かが言ってて、その三次元空間っていうのはその芸術作品と芸術作品じゃないものが同居する場だっていうふうに言いましたが、絵画っていうのはその限られた平面の空間だから、その芸術として完璧だっていうか、その充満できるけれども、彫刻はどうしても現実のものと一緒に置かれちゃうから、そこでその現実っていうのは非芸術的なものが入ってくる。だからそのオブジェみたいなもの、例えばデュシャンの泉みたいなものっていうのはその彫刻っていうか、まあ、立体という形を取って現れた。あれを芸術だっていうふうに言うことで、その立体、非現実的なものを、芸術的じゃないものを芸術だっていうロジックを成立させるためには、2次元じゃなくて3次元空間を使う必要があったということを、グリーンバーグだったか、グリーンバーグを読んだティールドギブだったか、ちょっと忘れちゃったんだけど、そういう話をしている人がいて、で、3次元空間に出るっていうのは、だから結構その、リスキーだなっていうか、つまり芸術作品じゃないものと同一視されてしまうっていうことに加えて、その現代のアートの文脈でいうと芸術っぽく見えないものが芸術だって逆説がそこではもう働く場所になっちゃってますから、そういうコンテクストになっちゃってますから、何かの表紙にそれがパッと芸術っぽく見えてしまう場でもある。三次元空間っていうのは一方で芸術作品と芸術作品でないものの境目が曖昧になるし、まあ一方でとかなるからこそ、そこではどんなものでも逆に芸術作品として成立してしまいそうになってしまう。で、ボードレールも、また違った文脈ですけど、それは言ってて、その彫刻はなぜ大切かっていう文章の中で、非常に印象的な一節があるんですが、それは、すごく下手くそな彫刻を作ることも、すごくいい彫刻を作ることも同じくらい難しいと。ものすごくいい彫刻を作ることと、すごく下手くそな彫刻を作ることも同じくらい難しい。それが意味するところは何かというと、何か置いたものがそれっぽく見えちゃうのが三次元空間だということだと思います。三次元空間の強さっていうのは、強さっていうかその力っていうのは、何か置いたものをすぐ芸術っぽく見せてしまう。特にそれはオブジェっていうものが、それボートレールはもちろんオブジェ知らなかったわけですけれども、オブジェっていうものが成立した後、そういった、特にそういう三次元を芸術的じゃないものを置くんだけれども、それがかえって芸術なんだっていうレトリックが作動する場として使われている傾向というわけです。で、そういうところでその彫刻っていうのがどんどんそのあやふやっていうか、一方で造形的なものにどんどん堕落していくっていう可能性があるし、もう一方でその三次元空間の中ではどんなものでもそれっぽく見えてしまうっていう、そういう中でその彫刻とかそれから三次元空間を使うっていうことの限界っていうのは少し見えてくるような気がします。で、ただそこで、じゃあ日用品をそういう三次元空間で素材として使うって一体どういうことなのかっていうのを、もう少しじゃあ改めて考えてみたい。で、ごめんなさい、ちょっとその話に入る前に、そうか、その話もしていいんだな。その日用品をじゃあ作品の素材として使うってことがどういうのかを考えてみたいって時に、先にそのまあ元祖オブジェって考えるよりも、例えばその富さんの作品なんかをはじめとする編成体っていう展覧会で紹介されていた90年代から00年代に登場した立体を作る作家たちの作品をいろいろこう考えてみたときに、その現実の中で地上の現実の中で造形的っていうふうに言われるんじゃなくて、これは名前はどうした後で、まあもし必要があったら話すけれども、見ててこれは本当に悪い意味での造形的な作品になっちゃってるよなっていう作品が、やっぱりそういう立体を作っている作家たちの中でしばしば見られる。例えば最終的にその作品を成立させているのはコンセプトだとか、それからいろんなこう素材の組み合わせだとかっていうふうに本人は言ったり、周りもそう考えてるけど、でもその作品が立派に見えるっていうか、それなりに作品らしく見えるのは意外に色彩だったりする、あるいはそのボリュームの非常にうまい調整だったりするっていうふうに、その良くも悪くも造形的だっていうレベルで成立している立体作品っていうのが見られるっていうふうに思ってて、それは その日用品を素材に使った立体作品を持っている可能性をかえって削いでしまうじゃないか。で特にこれはあまりこういう言い方しない方がいいのかもしれませんけど、やっぱりある程度その日本の作家みたいにこう造形感覚っていうのを大学みたいなところでこう徹底的に叩き込まれてると、日用品使っても結局きれいに仕上げちゃう、うまく見た目がきれいでやっぱり可愛らしくちゃんとそのきれいに仕上げちゃうっていうところがあって、それがあることがダメだっていうわけじゃないんだけど、それがあることでかえって日用品が持っていった力とか面白さとかっていうのがそこでなくなってしまうんじゃないかっていう、そういう危惧を持ちました。だからその原説の上だけでの話、その造形とか彫刻が使われてるってことは原説の上での問題っていうだけじゃなくって、どこかでその作家たちにそういった感覚がある意味共犯関係にあるっていうか、非常とその作家たちの中でもその最後造形で何とかすれば持っちゃうよ、作品として持っちゃうよみたいな、そういう風になっちゃうとどんどん作品としては物がつまんないことにいっちゃうんじゃないかっていう、そういうところもあって、まあ、今回じゃあその彫刻とか造形という概念を一回お墓にしてみたらどうだろうっていうふうに思ったわけです。ライトスのオブジェっていう古めかしい概念を使っているということです。で、そういった点では、じゃあその1910年代に登場したその既製品、あるいは日用品の使用っていうのは、